説教悟らせてくださいと題して新井牧師です。
梅雨はどこへやらというような強い日照りの日が続いております。こんな暑い中でも沖縄の辺野古にでしております新基地の建設現場では全くデタラメな基地の建設が強行されて、その工事に抗議する人々が連日ゲート前や海の上でその活動を続けています。海の上では海上保安庁の職員たちがこの強い日差しの中、黒いウェットスーツに身を包んでゴムボートの、ゴムボートといっても非常に大きなものですが、そのゴムボートの上から抗議する人々を、威圧しています。本来は海猿というあの映画に出てきたかっこいい人たちのように海の安全を守り、海難事故などの際には命を懸けて救助活動を行う、そういう素晴らしい任務があるでしょうに、辺野古の海では沖縄防衛局のガードマンのような任務についているのですから、個人的には非常に情けないなと思うわけです。もっとも彼らも好き好んでそのような任務についているわけではなく、命令だから仕方なくそのようなことをしているのでありましょう。そんな彼らと何度か海の上で向き合ってまいりましたが、その度に思い出す映画がありました。ザ・ダイバーというタイトルの映画です。これはアメリカ海軍で初めて黒人ダイバーが誕生したという実話を元にした作品でございます。肌の色によってさまざまな制限が設けられる、そういう法律が撤廃されて、表面的には黒人も白人も平等である、そのようなことが標榜されたアメリカで、しかし人々の思いは白人中心ということには変わりなく、そのような社会の中で黒人は相も変わらず虐げられておりました。小作人の息子である主人公は軍人を志望して海軍に入隊いたします。雇い主に無理な要求をされても仕事を奪われたくないためにボロ切れのようになるまで働かされる辛く苦しい小作人と違って、軍人になれば夢があると信じたからです。しかし現実はそこでも黒人は差別をされ、理不尽なたくさんの白人中心ルールの中で苦しむことになります。そんな中、泳ぐことが得意だった主人公はある出来事をきっかけにダイバーを養成する特別校への入隊を許可されました。ダイバーは海軍の花形であって、主人公にもいよいよ明るい未来が開けるかに思えました。しかし養成校の校長は大の黒人嫌い、指導者の隊長に命じて主人公をこの養成校からいびり出そうといたします。同じ白人の訓練生たちからもいじめに遭い、想像を絶する不当な扱い、いびりが続きますが、主人公はそれらに耐え抜いてとうとうアメリカ海軍初の黒人ダイバーになったという、そのようなストーリーです。アメリカにおける人種差別について、そこで生まれ育ってはいない私などにはなぜそのようなことで差別が起こるのかは理解に苦しむところがございます。しかしその差別は圧倒的な 支持を得て長い間正当化されてきた、あるいは権力者たちから見逃されてきました。法律によって差別が正当化されなくなった時に、黒人たち、まあ、今はアフリカ系アメリカ人と言いますが、彼らは、彼女らは喜んだでありましょうか。実際にはもっと恐ろしい暗黒の時代の幕開けとなったとも言われます。なぜならば、正攻法で差別できなくなったからといって、人々の心から差別がなくなったわけではなくて、その心は、差別は隠れて実行されるようになる、あるいは陰湿になって行われるようになったからであります。いわゆるリンチというものが行われるようになった。リンチと言いますと、私などは集団で誰かに暴行を加えるようなものだと、そういうものだというふうに認識をいたしますが、もともとはそういう悪いイメージのものではなかったというんです。漢字で書きますと、私の刑と書きますけれども、このリンチというのは法律の適用範囲の外で与えられる罰、懲罰、これをリンチといった、まあ、それぞれの集団の秩序を保つために、集団の意思に裏付けされた懲罰というものだったんです。例えば詐欺行為のような犯罪があったときに、もしそれが法律の隙間を縫うようにして画策された方法でありますと、それを裁く法がないという理由で裁かれないということがありえます。たとえほとんどの人がそんなことは許されるはずがないから捕まえろと、罰しろと、そのように思ったとしても、法律に定めがなければ厳密には法律違反にはならない。こんな時に法律では裁けないけれども、やはりどう考えても悪いんだから、みんなもそう思ってるんだから、だから今は法律の整備が遅れてるけども、それを超えてやはり相当な罰が与えられるべきだというふうにして実行されたのがリンチというものの起源なんだそうです。まあ、法律に漏れたところの罪を、まだ整備されていないところの罪を裁くというのなら、まあ、なるほど、必ずしも悪いものだというふうにも決めつけることができないようにも思うんですが、でも逆に当時アフリカ系アメリカ人たちにとっては、法律で守られていたはずの権利が私的には簡単に奪われてしまう、それどころか白人たちの気分次第で簡単に罪人としてでっち上げられて、ひどい時には木に吊るされてしまうというようなことが起きるようになってしまったわけです。つまり本来は法律の至らないところの穴埋めをする、そういうものであったリンチが、それを逆手にとって運用する者が好き勝手に運用できる、適用させる、そういう私的な刑罰になり下がってしまったということです。そして多くのアフリカ系アメリカ人がリンチによって犠牲になっていく暗黒の時代であります。今なら大きな声をきっと上げるでしょう。集団で声を上げて注目されればされるほど、相手も耳を傾けないではいられなくなります。世界中も注目していきます。南アフリカの人種隔離政策アパルトヘイトが終わりを告げたのも、世界中からこの法律に対して非難が集中したから、そして南アフリカに制裁を加え続けたからに他なりません。しかし100年前、 19世紀からあるいは20世紀の中頃までは声を上げることも事実上難しかった、困難を極めたと、そういう状況がありました。力を持っているのは白人たち、声を上げようものならすぐにリンチにされる。アフリカ系アメリカ人たちはただじっと耐えるしかありませんでした。通りすがりに言いがかりをつけられれば、たとえそれがどんなに理不尽な言いがかりであったとしても、自分の命を守るためにはそこを歩いていたということにさえ頭を下げて謝った、そんな言い伝えもあります。ただただ耐える、それが彼らの生きる術でした。そんなアフリカ系アメリカ人たちがその計り知れないストレスとパワーをどこに向けたか、それが信仰とブルースだったと言われます。彼らは歌ったんです。声を上げて歌いました。十字架に上げられたキリストを仰ぎ望みながら、でもそこからよみがえられたキリストに自分たちの姿を重ね合わせて、来たるべき時を待ち望む信仰に生きることで、その時の苦しみに耐えていったわけです。これはキリスト教の長い歴史の中でも共通している事柄なのかもしれません。いつの世も迫害がなくなるということはありませんでしたし、これからも新たな迫害がどこかで起こるとも限りません。そんな時、人々は信仰を固くし、それをより確かなものとして、そして歌などのものに自分たちのエネルギーを乗せてぶつけていきます。お読みいただきましたエフェソの信徒への手紙、この受け取り人たちも迫害の最中にあったと言われます。そもそもこの手紙が本当にエフェソの信徒たちに宛てられたものかどうかということも疑われてはいますが、今日お読みいただきましたところでは、少なくとも受け取り人たちがこの世的な意味での迫害を受けているのではないかということが想像できます。歴史的な事実からもそうだと言われますが、迫害を受けている者への励ましなんだというふうに読みますと、分かりやすい辻褄の合うところでございます。一言で言うならば、神様が私たちのために用意してくださっておられる神の国は近づいている。私たちはこの世ではなく、だから来たるべき世について思いを馳せるべきだというんです。また神様は私たちを捨て置かれることは決してない。圧倒的で強烈で絶大な力で私たちを守り生かしてくださる。だから私たちは今を思い患うのではなくて、来たるべき世界を待ち望むべきだというんです。私たちにはキリストが与えられています。それは私たちの罪を贖うためであったと教えられます。十字架刑はまさにリンチのようなものでした。これはいつもお話しすることですが、パッと見には敗北に移ります。しかしそれは敗北ではなく栄光への架け橋でした。神様はこの世的には完全な敗北という形を取りながら、あえてそこからよみがえるという大技を使われました。その事実を受け止めることのできる心の目が開かれることを望んでおられたんです。手紙の著者はこう語ります。18節のところ、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように。キリストに信じ従う者たちが受け継ぐもの、それは永遠の命です。この世の命がいかなるものであったとしても、 究極的には尽きるものであり朽ち果てるものであります。しかしキリストの贖いの十字架を信じる、それを受け入れる、そのような者たちはこの十字架の出来事によって自らの罪が洗い清められたそのことを知り、最後の審判にてその裁きに耐え永遠の命という想像をはるかに超える恵みに預かれるということを信じます。それはまさに神様の栄光そのものであって、私たちの永遠の命に預かる、私たちが永遠の命に預かれることこそが神様の栄光を表すことになるわけです。手紙の著者はこうも語ります。19節です。また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。そもそもがそのような大きな恵みを備えてくださったのは誰なのか、そのことに思いを馳せます。それは言うまでもなく神様以外にはおられませんでした。神様は私たちを子として愛してくださる方である、そのことを私たちは教えられています。親が無条件に自分の子を受け入れ愛するように、私たちは神様に愛されている。神様は私たち一人一人を愛してくださっておられる。それゆえに圧倒的な力で私たちは神様の守りの中に置かれているということなんです。そのことを私たちに悟れとこのように言うんです。ともすると自分のことだけを考え、自分を守るものを探して右往左往する、雨が降れば打たれまいとしてあっちへうろうろこっちへうろうろする、そのような行動に走りがちな私たちであります。しかし私たちに与えられた恵みの豊かさというのは、その一時のこの世の価値判断では決して測ることのできない大きな恵みであると教えられています。アフリカ系アメリカ人たちはその信仰に望みを置いていた。辛く苦しい歩みの中にあっても希望と感謝を忘れなかったのはそのためであります。私たちにももちろん辛く苦しいというようなことがあります。その時にこそ神様の豊かな愛と恵みに私たちは包まれるのだということの、その気づき、その愛の悟りを得なさいと聖書は私たちに訴えかけてきます。その愛を目に見える形にしたのがイエス・キリストでありましょう。この世のあらゆる権威の上に立つ者としてキリストを使わされた。表面的には迫害がやむこともなく、神の国の実現などいつになることやら、そのような心境になる場面も多々ありましょう。でもキリストの平和は教会において必ず実現していきます。なぜならキリストが教会であり、教会に集う一人一人がその枝であり、その体であると著者は記しています。私たちがその希望を持ち続ける限り、この世の困難は私たちに打ち勝つことなく、むしろ私たちはその困難に打ち勝って新しい道を見出し、またそれを隣人たちに示し、共に歩む足がかりを作ることができるのだと信じます。大切なことは離れずに祈り続けるということ、悟りを求め続けるということでありましょう。気づかないこともたくさんありましょうが、常に悟らせていただきたいと願い求めます。それを祈り続けます。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちの目に隠されているたくさんのことがあることを私たちは知り、あなたが私たちのために良いものを備えてくださることを信じ、またそのことを悟るように願い求めながら、 これからもあなたと共に歩んでいくことができますように、一人一人を守り導いてください。暑い日々が続きますが、どうぞ健康をお伝えください。病のところにあるもの、体調を崩しているものを顧み、癒しの御手を差し伸べてください。疲れているもの、重荷を負っているものに慰めとあげましを備えてください。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。